はようございます。今週も野和会に来てくださってありがとうございます。毎回同じ出だしで恐縮ですけれども、先月嵐がハワイデビュー15周年のライブを行いました。なんだまた嵐の話かと、そう思わずに今ちょっと聞いてください。ライブが終わった後にテレビがその様子を一部だけ放送してくれました。なんと嵐はハワイの空から登場してきました。15年前のデビュー記者会見はクルーザーで登場していたんですけれども、今回はヘリコプターで現れたんです。もういかにも大スターというド派手な演出が私は大好きなので、この登場シーンだけでもう心をつかまれてしまいました。他にもリーダーが感極まって泣いたとか、メンバーも泣いたというエピソードが上がっていて、もう本当に私は胸がキュンキュンしてしまいました。すぐに嵐が映っているテレビ画面を写真に撮って出先にいた娘に送信しました。娘もとっても喜んでくれました。それぞれのメンバーに対して好きな気持ちの度合いは違っていても、嵐ファンですね嵐っ子は5人でいる嵐を見るのが一番大好きなんです。メンバーの桜井さんは、ファンは俺ら5人の空気感を好きでいてくれると思うと言っていましたけれども、本当にその通りなんです。アイドルグループでメンバーの仲の良さを視聴者に気づかせたのは嵐が最初だったような気がします。もちろん嵐はわざと仲良しアピールをしたわけではありません。でもテレビに出ている時にこちら側に伝わってくるものがありました。5人の醸し出す雰囲気が他のアイドルグループとは全然違っていたんです。一人一人の性格は全く似ていないですし、もしも嵐というグループで一緒にならなければ出会う機会もなかっただろうと思うくらい、別の世界を持っている5人が本当に楽しそうに笑っている様子は、大げさに言えばカルチャーショックでした。それまでのアイドルグループは仲良しですと言いながらも、本当は違うでしょう、仕事だけの付き合いでしょうと言いたくなるような、こう隠しきれない空気が見えていたんです。でも嵐には一つもそれがありませんでした。すごいなと思いました。今仲良しアイドルグループという新しいキャラを作った嵐は国民的スターになりましたから、真似をして仲の良さをアピールするアイドルグループも出てきましたけれども、もうそういう人たちは嵐の足元にも及ばないと私は思っています。嵐の仲の良さは上辺だけで作り出しているものではないからです。15年間売れない時もずっと5人で頑張ってきた嵐は本当に良い友達なのだなと思います。前にテレビで友達が多くいる人と少ない人を選んで密着をしている番組がありました。友達が多い人と番組スタッフが街を歩くと、もうその取材されている人がいろんな人に出会っては立ち止まり、出会っては立ち止まりして、なかなか先に進めない映像が出ていました。また夜遅い時間に携帯電話で突然、今から家に来てよと連絡をさせる実験をしました。そうすると友達の多い人は1時間の間に20人近くが家に来たんです。集まってきた人に理由を聞くと、いや時間があったからとか、呼ばれたから、近くにいたからと答えていました。反対に友達が少ない人の日常にも密着していたのですけれども、こちらの人はとにかく家から出ないので番組的に面白い映像が撮れないんです。たまにかかってくる電話はお母さんからだけ、唯一友達と遊びに行く場面がありましたけれども、それもなんだか地味なものでした。私たちは友達は少ないよりも多くいる方が良いと考えます。でもどうして友達は多い方が良いんでしょうか。決まってるじゃないの、友達が多い方が遊べるし楽しいからでしょ。友達が多かったら何かあった時にすぐに助けてもらえる、自分の世界が広がる、他にも理由はいろいろとあるでしょう。新しいコミュニティに入っていくとき、私たちの一番の心配事はそこに友達ができるだろうかということです。例えば子供が幼稚園に入るとき、親は心配をします。この子幼稚園でちゃんとやっていけるのかしら、お友達はできるのかしら。小学校の入学のときでもそうです。子供は大きくなると新しいクラスで友達はできるだろうかと自分で自分の心配をするようになります。 家庭ではない社会に出たら友達の存在なしには楽しい時間はまずないということを私たちはどこかで知っているのでしょう。だから心配の種になります。先ほど司会の金丸さんに読んでいただいた聖書箇所はコヘレトの言葉と言います。コヘレト、聞くだけでなんだか怪しそうな名前です。他の訳の聖書では伝道者の書というタイトルをつけているものもあります。集会で語る人という元の意味から伝道者という言葉を当てたんですけれども、もともとの言葉はコーヘレトというヘブル語ですから、私たちが使っている聖書はそのままコヘレトと書いています。コヘレトの言葉は今から3000年くらい前に書かれたと言われています。イスラエルの王様ソロモンという人の言葉を編纂しています。このコヘレトの言葉には人生について深く考えた格言がたくさん入っています。そこに友達の良さが書かれているんです。一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い、とても簡潔で分かりやすいことを言っています。報いという言葉は賃金、報酬という意味もあります。この言葉はただ抽象的な綺麗事を言っているだけではなく、商売をする人たちには現実的な事柄も教えています。一人で働くよりも二人で苦労する方が利益を得ると読めるからです。倒れれば一人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ。単独行動ではできませんけれども、二人ならば助け合って困難を乗り越えられます。倒れるという出来事は実際につまずいて転んだ場合だけに限りません。病気や災害、仕事の失敗、倒産、あらゆる人生の途中で起こる不幸とも考えられます。そういう時に良い友達の存在がどれほど大きな力になることか皆さんもお分かりになるかと思います。 A friend in need is a friend indeed。 英語のことわざです。まさかの友こそ真の友という訳がついていました。まさかこんなことが起こるなんてという状況に陥った時に助けてくれる友達が自分が倒れた時に起こしてくれる存在です。友達が何人何十人いたとしても、携帯電話に何百人と登録してあっても、まさかの時の友がいなければ起き上がることはできません。たった一人でもいいから起こしてくれる友がいれば幸せです。さらに二人で寝れば暖かいが、一人でどうして温まれようか。イスラエルは暑い国というイメージがありますけれども、夜は寒かったようです。旅人たちは身を寄せ合って眠りました。二人で温め合える関係、これは何も寒さに限ったことではありません。心の距離についても言えます。私たちは心が近づくと温かい気持ちになります。一人では味わい得ない温かさを二人なら感じることができます。一人が責められれば二人でこれに対する三つ寄りの糸は切れにくい。この言葉は泥棒や追い剥ぎに遭遇した時のことをイメージしているようです。危険に襲われた時、一人では打ち負かされてしまうかもしれませんが、二人で対抗すれば危険を逃れることができます。三つ寄りの糸は切れにくい。糸を寄り合わせる行為には目的があります。適度な強さ、伸び、弾力性を出すためです。他にも太さを均一にしたり、外観や風合いを整えたり、寄った糸は寄らない糸よりも優れたところが多くありました。人間関係もそれと同じだとコヘレトは言っています。三本の矢の話は有名ですね。私は子供の時に本で読みました。毛利元就という武将が三人の子供を呼んで一本の矢を渡して折らせます。次に三本の矢を束ねて折るようにと言うんですけれども、三本に束ねられた矢は簡単に折ることができなかったことから、三人兄弟で力を合わせて生きるようにと諭した話だったと記憶しています。しかし毛利元就よりももっと大昔、 今から3000年も前にコヘレトはこの言葉を残しました。その洞察力の深さには驚きます。最近週刊誌などでママ友という言葉を目にします。ある女優さんが子どもの学校のママ友との間の確執によってトラブルを起こしたという見出しが出ていました。私が子育てをしていた少し後くらいに公園デビューという言葉が流行りました。公園デビューもママ友もお母さんたちの友人関係に関わる言葉です。子供を公園で遊ばせるために前から公園に来ている先輩のお母さんたちと上手に関係を築く緊張感が公園デビューという言葉に込められていたのでしょうし、ママ友という言葉には子供を介した友達というニュアンスが含まれています。子供が小さい間はお母さんは自分の友達という直接的なつながりよりも子供を通してのお付き合いという少し間接的なつながりに友人関係は変わってくるのかなと思います。私の子供が緑幼稚園にいた時、もう20年くらい前ですけれども、クラスでトラブルを起こしたことがあります。入園して半年くらい経ったちょうど今頃のことだったと思います。子供は幼稚園でお友達と喧嘩をしたのですが、その時に私の子供がおもちゃを投げたそうで、それが相手のお子さんの頭に当たってしまった。先生は冷やしてくれてそのままお家に引き渡されたのですけれども、相手のお子さんが家に帰ってから夜に救急病院に検査に行ったということを聞きました。私は全然そのことを知らなかったので、相手のお母さんと私との関係は本当に根深いところにまでこじれてしまいました。周囲のお母さんも巻き込んでかなりの騒ぎになりました。当時私の父が園長をしていましたので、それもまた話をややこしくする一因になったかもしれません。とにかく本当に嫌な思いをお互いに経験しました。今ではああそんなこともあったねと笑い話にできますけれども、当時はものすごく深刻で、私は幼稚園を変えることまで考えました。数年前に子供にあの時のことを覚えていると聞いたところ、全然覚えていないと答えました。大人たちの騒ぎをよそに子供は平然と過ごしていたのだと思うと少し憎らしくなりましたけれども、まあこれでよかったんだと思いました。渦中にいた時、私の日頃のママ友、まあ当時はそういう言葉はありませんでしたけれども、お母さんたちとの付き合い方に問題があったなと思わされました。もしも日頃から私がうまく周りのお母さんたちとコミュニケーションを取っていたならば、あそこまで問題はこじれなかっただろうと気づきました。それが私が転園を思いとどまった理由です。それから私も一生懸命自分なりにですけれども努力をして、お母さんの仲間に溶け込むように頑張りました。幼稚園の先生方の協力もいただきました。その時から私も息子も立ち位置が変われたと思います。卒園の時まで本当に楽しく過ごすことができました。緑幼稚園の生活の醍醐味を大きなトラブルから痛い思いをして私は学びました。今回メッセージをするにあたって、友達って何だろうってもう一度考えました。ドラマから花子と蓮子を考えてみたり、赤毛のアンとダイアナを持ってみたり、嵐の夜にという作品のガブとメイのことも考えたりもしました。走れメロスを思い出しました。ドラえもんとのび太くんのことも思いました。文学の世界もドラマの世界もコミックの世界も友達なしには成り立たないほど友達の存在は私たちにとって大きいものです。皆さんは友達と聞くとどなたの顔を思い浮かべますか？そして思い浮かべたその人にとって皆さんは先ほどの聖書の言葉のような存在になっているでしょうか？ 先ほど歌った賛美歌 Jesus Loves You はキッズチャーチの子どもたちが日曜日の礼拝で歌っています。イエス様は常しえの友達と子どもたちも歌っています。常しえの友達、それは永遠に変わらない温かい友情、いや友情を超える愛情をくれる方です。私たち人間の友人関係は時にこじれたりひびが入ったりしますけれども、イエス様は常しえの友達です。なぜそのようなことが言えるのかと思う方もあるかもしれません。その理由は聖書にイエス様が私はあなた方を友と呼ぶと話してくれたことが書かれているからです。私は大阪で暮らしたことがありました。大阪にいた時に初めのうちあまり友達ができませんでした。その愚痴を思わず人にこぼしたことがあったんです。私大阪には友達がいないから。すると私の話を聞いてくれていた二人は、私たちは片桐さんの友達じゃないのかしらと思ったそうです。考えてみたらその通りです。なんて自分はバカだったんだろうと思います。そのような愚痴をこぼしている段階で相手はすでに私の友達でした。友達だから安心して愚痴をこぼしていました。それなのにその友達の前で私は友達がいないわと言ってしまった恥ずかしさを未だに忘れることはできません。私たちにとってイエス様も同じです。すでにイエス様が私はあなた方を友と呼ぶと言ってくださっているのに、いいえ友達ではありませんと私たちが拒んでしまうのはとても残念な対応だと思うのです。コヘレトの言葉をイエス様を私の友として置き換えて読んでみます。一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い。自分が一人きりに思える時にもイエス様は私の近くにいてくださいます。私たちは一人である時にも一人ではありません。見えないところで私の苦労を知っていてくださって、いつも励ましてくださる友はイエス様以外にはありません。倒れれば一人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ。私が人生につまずいて起き上がれないと思った時、あるいは他人が助けに来ることもできないような深い穴に落ち込んで苦しんでいる時、イエス様だけは助け起こしに来てくださいます。イエス様を信じる限り友がいないという不幸は私たちにはありません。さらに二人で寝れば暖かいが、一人でどうして温まれようか。一人が責められれば二人でこれに対する、三つ寄りの糸は切れにくい。周囲の人たちから見捨てられた時、冷え切った心を抱えて眠らなければならない時でさえもイエス様は一緒にいてくださいます。私たちが責められている時や心の糸が切れそうになる時には味方になってくれます。このような友はイエス様を置いて他にはありません。人には限界があります。24時間365日いつも一緒にいられるわけではありませんし、すべてを知ることはできません。でもイエス様は友として永遠に近くにいてくださいます。こんなに素敵な友達があるでしょうか。この後慈しみ深いという賛美歌を歌います。あまりにもポピュラーであまりにも耳慣れている賛美歌ですが、その歌詞はいつも私を励ましてくれます。慈しみ深い友なるイエスと歌っているからです。イエス様は友達です。ボールは友達といったサッカー少年がコミックの中にはいましたけれども、私たちにはボールではなくてイエス様が友達です。今月講座教会では日曜日のすべてを秋の歓迎礼拝としています。心の散歩というテーマの中で毎回分かりやすいお話を松本先生と関先生が聖書からしてくれています。心の散歩に出かけて素敵な友達であるイエス様のことを知っていただきたいと思います。 私たちがイエス様を知る前からイエス様は私たちのことを友と呼んでくれています。あさっての日曜日にまたこの礼拝堂で皆さんとお目にかかりたいと思います。それではお祈りをいたします。